次は第6期荒川区高齢者プランの主な重点事業の取り組みと評価。第6期プラン、これは計画期間が平成27年度から平成29年度においても基本目標を地域の連携と支援により安心して住み続けることができる町荒川と定め、基本目標の実現を目指し高齢者福祉施策や介護保険事業等に取り組んできました。ここでは第6期プランの主な重点事業の取り組みと評価について紹介します。重点事業1、一般介護予防事業取り組み。実習活動向けコロバン・セラバン体操リーダー養成講座を開催するとともに、自主活動として体操を行うグループにセラバンドや体操動画の DVD を貸与しました。時間や場所を問わずに誰でもできる簡易版コロバン体操、5分でできる荒川どこでもみんなでコロバン体操、通称アラミン体操を平成28年度に開発しました。評価。コロバン・セラバン体操を体験・学習する機会であるリーダー養成講座により多くの参加者を募り、底辺を広げていく必要があります。アラミン体操を生活の中に運動習慣を取り入れるきっかけとして活用し、区民全体の介護予防活動のさらなる充実を図っていく必要があります。重点事業2、認知症支援コーディネーター事業及び認知症キャラバンメイト取り組み。平成28年度に認知症地域支援推進員を各地域包括支援センターに配置したほか、認知症初期集中支援チームを地域連携型認知症疾患医療センターに設置しました。各県域のキャラバンメイトの会と連携し、サポーター養成講座を実施したほか、キャラバンメイト養成講座、メイトの交流会を実施しました。ここに認知症サポーター養成講座、小学生向けの様子の写真が出ています。評価。認知症支援コーディネーターと認知症地域支援推進員の配置により、認知症が心配な時に相談等の行動を取りやすい体制が整ってきました。認知症サポーター養成講座の参加者数及びメイト数は目標を達成する見込みで、認知症カフェも各地域で開催していますが、引き続き認知症の相談、学習等ができる交流の場となるよう支援する必要があります。区民向け調査では、75歳以上では物忘れを自覚する方が4割おり、認知症の早期発見につなげる環境づくりが必要です。重点事業3、生活支援コーディネーター及び生活支援体制整備事業取り組み。平成28年度からボランティア活動の担い手を発掘・育成するために区民向け講演会を開催しました。平成28年度から区全体を担当する生活支援コーディネーターを区に配置し、区内の地域資源の調査や地域課題等の抽出を行いました。合わせて生活支援推進協議会や各地域を担当するコーディネーターの在り方を検討しました。評価。今後、各地域を担当するコーディネーターの配置基準や業務内容についての検討結果を踏まえたコーディネーターの配置を進めていく必要があります。官民の多様なサービスの整理とマッチング基準や生活支援推進協議会のあり方について検討する必要があります。住民が自主的に行っている地域活動が継続拡大できるよう、関係部署と連携した支援体制づくりが必要です。重点事業4、医療と福祉の連携推進事業取り組み。平成27年度に医療と介護の連携シートを施行し、平成28年度から在宅看取りに関する講演会を開催しました。在宅療養の推進に向けた二次保健医療圏における意見交換会を開催しました。評価。 事業従事者調査の結果からは、ケアプラン作成のための医療機関からの情報収集及び医療機関と介護事業者との連携が進んできていることが伺えます。在宅療養連携推進会議を開催し、顔の見える関係が広がりました。引き続き在宅での看取りなど共通課題について認識を共有する必要があります。在宅療養に必要な訪問診療所や薬剤師の訪問による指導など、地域資源サービスが増えるよう支援方法について検討する必要があります。重点事業5、地域包括支援センター事業。取り組み、高齢者や家族の身近な相談窓口として、より充実した高齢者支援を行うため、高齢者人口の多い南千住地区に地域包括支援センターを一箇所増設しました。評価、総合相談件数は平成27年度の目標値を上回り、地域包括支援センターが高齢者の総合窓口として地域に浸透していることが伺えます。事業者向け調査においては、地域包括支援センターとして役割を果たしているとの評価が増加しています。その一方、比較的評価が低い項目もあることから、個別ケース対応やコーディネート業務を充実できるよう体制を強化する必要があります。重点事業6、高齢者見守りネットワーク事業。取り組み、平成28年度には新たな見守りの担い手として民間宅配事業者と協定を締結し、連携を強化しました。見守り名簿への登録は平成27年4月から平成29年3月までに1382人が新規登録しました。評価、見守り活動を行う関係機関との定期的な情報交換や連携した事業の展開については、今後も推進する必要があります。区民向け調査によると、災害時に頼れる人が全くいない方が1割程度おり、必要な見守り方法等を検討する必要があります。次は、第7期荒川区高齢者プラン素案への意見、パブリックコメント募集。対象は次のいずれかに該当する方。区内在住在勤在学の方。区内に事務所や事業所を有する個人または団体。提出方法。持参、郵送、ファックス、電子メールで、住所、氏名または団体名、年齢、意見を福祉推進課へどうぞ。締め切りは12月26日火曜日までに必ず着くようにどうぞ。提出お問い合わせは郵便番号 116-8501、 住所はいりません。荒川区役所2階福祉推進課、電話内線2611番、ファックス 38020202、 電子メールアドレス福祉推進fukusuisuisuin@city.arakawa.tokyo.city.araka.toky.jp。 なお、第7期プラン素案の本文は、区役所2階福祉推進課、高齢者福祉課、介護保険課、区役所地下1階情報提供コーナー、荒川区ホームページで閲覧できます。いただいた意見は集約し、区の考え方とともに後日公表します。ただし、住所、氏名等は公表しません。次は、第7期荒川区高齢者プラン素案説明会。第7期プラン素案の概要等をお知らせします。直接会場にお越しください。日時、12月21日木曜日、午後3時から5時。会場は荒川区役所3階、305会議室。定員は30人、当日の先着順。お問い合わせは福祉推進課。電話内線2611番へどうぞ。以上で、平成29年12月4日発行、高齢者プラン特集号を終わります。発行は荒川区福祉部福祉推進課。住所、郵便番号 116-8501、 荒川区荒川 2-2-3。 電話番号 3802-3111、 ファックス 3802-6262、 ホームページアドレス http://www.city-arakawa-tokyo.jp/、 携帯電話からは http://www.city-arakawa-tokyo.jp/、 携帯 keitai/。 7万部発行しています。なお、この声の荒川区報に関するお問い合わせは、福祉部福祉推進課、電話 3802-3111 番までどうぞ。